さあ、今週も始まりました塩原敏之のしこめんネオ、4月25日収録の第56回ですね、パーソナリティの塩原敏之です。よろしくお願いします。そしてアシスタントはこの方。
はい、木村です。よろしくお願いします、
というわけでですね、木村さん、今回はですね、結構大掛かりな仕込みをしてきました
みたいですね、
はい、若干徹夜気味で少し、ね、眠いっちゃ眠いんですけど
私は若干二日酔いです
コンディション悪いやつらが
ボロボロの2人が
コンディション悪いやつらなんですけど、うん、今週から、何週行くか分かんないですけど、多分3週ないし4週ないし、うん、もし調子があれだったら5週ぐらいぶち抜くかもしれないです。で結構大きめの企画を持ってきました。というのもですね、はい、これ放送が4月26日はい、収録の明日、放送なんですけど、実はですね、このしこめんネオ、ですね、平成最後の収録です。
お
あ、そうか、
そうです、
そうなるんだ、
本当だ、
そうなります。なので平成の我々の言葉が、あ、大丈夫、喋って大丈夫です我々の言葉が、残る、アーカイブとして残る、もしかしたら最後の回かもしれないので、平成の声をちゃんと取っておきましょう、僕たちの声。
なるほどね、
そういう回になります。というわけで今週は結構大きめの企画を持ってきました、
はい、
ではいきます、今週の企画は平成王は君だ、来たるべき新時代に備えて平成を復習しておこう、令和
テンションがだいぶ謎だ
これちゃんとウェイワーみたいな感じでレイワーって上げてください。
英語かと思った
違います、レイワーです。
レイワー、レイ
ワーというわけでですね、久しぶりのクイズ企画です、
はい、あー出たよー、クイズ
来ました、
出たよ、
そうです。やるわけで平成にまつわるクイズをむちゃくちゃ頑張ってたくさん作ってきました。
出たよ、
大変です。全79問あります。むちゃくちゃあります。で途中でその平成この時はこうだったなとか、そういう会話も全然入れてってもらって構わないので、クイズ半分、平成を振り返るトーク半分ぐらいの感じで進行していきたいと思います。
なるほど、
というわけでですね、今回はこのクイズを一番正解して正解数が多かった方に平成王の称号を私から送りたいと思います。
嬉しい、
欲しい、
欲しいか、欲しいか、はい、令和になろうというのに
平成王の称号、
平成の称号をもらっても
称号をあげます。
終わるのに、
はい、終わるのにあげます。というわけで今回はゲストをお呼びしました。じゃあこちらから、自己紹介をお願いします。
はい、多数一の、主催脚本家演出家の目崎です。
はい、目崎剛君です、よろしくお願いします。目崎君はちなみにですね、昭和62年の生まれということで、平成よりも前に昭和の時代に生まれたということですね。
はい、もう平成と一緒に育ってきた感じが、
ほら、
すごい狙う気だ。
ちょっと意気込みっぽく言うのがある。
平成を取れる自信ありますか？
ないです。
記憶は定かじゃないんだよな。
記憶は定かじゃない。じゃあ振り返っていきましょう。頑張って、はい、よろしくお願いします。そして、次のゲストはこちら。
はい、田辺です。
はい、下の名前は言わない
です田辺、田辺、千葉から来ました、はい、田辺って言います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
田辺美穂ですね。もう全然言わないから
田辺
って名前で活動してるのか、
確かに田辺っていっぱいいるからね。ちょっと
そ
うちゃんと言っておかないと。
わかりました、じゃあ田辺です、はい、よろし
くお願いします。固くなに言わない、固くなに言わない、なんでなんだ。
一応じゃあしこめんリスナーの方に説明しておくと、女優さんですね。で僕は先日、多数一で出たファイヤーライトで共演したということで
呼
びました、で田辺さんがですね、生まれ年聞いてもいいですか？
大丈夫です。
何年でしたっけ？
1998年、
ということは
平成10年
わー、マジで最近じゃないですか
ねえ、うるせえな、
うそでしょ、マジで
平成10年の生まれということで、
はい、ついこの間です
よ
ね。
そうですよ、でも平成王と言っても過言ではないと。
平成城かもしれない。
平成城、平成城なんですね。
まさしくですね。
いや待って、よくそのテンションで入って
くる信じられる。
じゃあとりあえず田辺美穂さん、よろしくお願いします。
田辺美穂さん、
あ、はい、
で今ちょっと説明をするんですけど、実はですね今日ゲストが3人いたんですけど、はいはい、1人今来ました、はい、なんで今僕がこのラジオで話した、これからのルールとか趣旨を全然理解してないまま平気で下り顔で普通に参加してるんですけど、
大丈夫です、大体。
じゃあ自己紹介
コメディーユニット磯川家の斉藤浩太です、
よろしくお願いします。はい、そして、斉藤浩太と僕が同じ、昭和59年の生まれということで、
そうですね、1984年、
はい、というわけで最も平成王に近いのは我々なんじゃないかと、知識的な話、あ、今からクイズやります。
全部元年から全部生きてます
だからさ、平成、私と
平成初期は
田辺さんはちょっと、うん、あの存在してない時期
があ
るから、
そうなんですよね、
まだそうなんです、まだ受精もしてない時期は
言い方よ私平成3年です、
3年、
はい、木村さんは平成3年ですね。というわけで、平成王を決めるクイズ、レースなんですけど、
イエーイ
どういうテンション
今聞いたみたいな、
あ、ポップコーン食べて大丈夫、
あ、ポップコーンどうぞ食べて、
ポップコーンパーティー
違います、違います、平成王は誰、君だったで、今お聞きになった方はちょっとこれ回答者にあの差があるんじゃないですかっていうふうに思うと思うんですよね、
まあ、6分違
う、うるせえ
な、うるせえなというわけでですね、ハンデをつけます。僕と、あ、僕は普通に、回答しないので、目崎くんと、コータは、ハンデなし、ゼロの状態、同じところ
62です、
2人とも昭和生まれなので
3ポイントぐらい、
木村さんは自分が生まれるまでの間の年はボーナス期間にします。その期間のクイズに正解した場合は倍の2ポイントが入ります。田辺さんも同じく2ポイント、かつ田辺さんは、お手つきなしにします。
お、お手つきなし、
はい、他の方はお手つき、もしその問題でした場合は、はい、他の2人、そのお手つき権を持ってる3人のうちで他の2人がお手つきしちゃう、だ全員3人ともお手つきしちゃうまでは回答権が復活しません、
あ、うん、全員、
なので田辺は一人だけ早押しで大丈夫ってこと、もうガンガン言っちゃって、
何言ってもいい、ね、
恐れなくていい、
ね、恐れずにどんどん答えて、ただ結構分かんないと思います、結構難しいと思うので、
分かんない、
やばいな、
はい、でこういう平成系の話を持ってきた時によくあるのがそのブームとかを あげるのが多いと思うんですけど、今回はブームももちろんたくさん持ってきたんですけど、あの結構なんだろう、世界情勢とかちょっと社会的なこととかも一応持ってきたりしたんで、基本は穴埋め問題なんですけど、穴埋めじゃないものも用意しております。そして、平成王に選ばれた方には、副賞としてこちら僕の私費でも買ってきました、iTunes カード1500円、
うわすごい、
すごい、
すごい、
平成王プラス1500円の iTunes
カード、平成王、
平成王よりも盛り上がる、
おい平成王憧れろ、
憧れろ、黒トリガー、
黒トリガー
アプリだよ、
平成最高のスーパーファミコンに選ばれたね、黒トリガーが確かに買えます、
黒トリガーってクイズあったんじゃないかな、
ありそう、
どうでしょうね、今のいいヒントだったかもしれないですね。なんでこの1500円分の iTunes カードを目指して皆さん頑張ってください。
あ、これね、な
んか別に特に
メモ、
なんかメモ取りたかったら取ってって感じで、別に必須ではないですね。というわけでじゃあ行ってきましょうか、見ましょうか、
選択肢問題とかね、
そうです、全79問ある
んですよ、すげえな、
むちゃくちゃあるんですよ、
むちゃくちゃ、
なんで第3回とか4回ぐらいまでぶち抜きにいくと思うので、心して待ってください、ね、うん、はい、じゃあ早速行きましょうか。これだんだん昭和59年僕と、斉藤浩太が生まれた年から遡って現代まで行きます。なんで
元年とかの記憶ないもん
まあぶっちゃけないよね、
赤子とかですね、
うん、5歳、
そうですね、
あ、そう、あ、
何の
共感できないでしょ
赤子か、
はい、それでは行きましょう。ですね、クイズとクイズの間にその年に起こった出来事などもちゃんと列挙してあげていくので、なんか記憶が、うん、あ、この辺かなみたいなとかをちょっと想像しながら楽しんでみてください。
普通にいい企画ですね、
はい、じゃあまず平成元年からいきましょうね。
やった、
はい、平成元年、塩原と斉藤が5歳の時、
5歳だ、
目崎が2歳の時ですね。
はい、可愛いですね。
世界では、ベルリンの壁が崩壊しましたね。はい、マルタ会談で米ソ首脳が冷戦終結を宣言という。
びっくりした。
まあびっくりした。してはいないでしょ。ただベルリンの壁崩壊に関しては確かに我々ちょっとなんか。知識的にもしかしたらあるかもしれないのは、あのドイツってあの第二次世界大戦以降ずっとあの連合国とあれ4カ国に分断されていて、もう結構ずっとバラバラだった国だったのが、この時初めてようやくその後に東西ドイツに分かれ冷戦時代が始まって、やっと一つの国になったっていう結構象徴的な年だったんで、平成元年は結構すごいところから始まっているっていうのが特徴的ですね。
もう難しいでしょ。
あ、勉強した。だベルリンの壁をさ、はい、想像した時にさ、こうやってさ、よくさ、こうベルリン市を半分に分けてるみたいな地図が出てくるじゃないですか、はい、あれ何よく勘違いしてる人がいるのが、ドイツが東と西に全部真っ二つに壁で割れてるっていう風に勘違いする人がいるんですけど、あれは別にそんなことはなくて、ドイツの国境を上から北からに、南まで全部分断したらどんだけの長さになるんだっていう感じだから、うん、バリの頂上からなんで、あれはベルリン市だけをねこうやってぐるっと囲んでいたっていう、ベルリン市の中の、西ドイツを、囲む壁があったっていうことなんで、そんなに長、まあ、長いっちゃ長かったんだけど、そんな想像とは違いますよっていうのがよくありますね。はい、そしてこの年にですね、手塚治虫さん、美空ひばりさん、松下幸之助さんなど昭和を代表する人物が死去。松下幸之助さん知ってますか？
松下電機の、
あ、そうです、松下電機を一代で引き上げた経営者で、経営の神様と言われた、あのパナソニックですねを作った人ですね、が死去されたという年ですね。さあ、そんな平成元年から第1問。
あ、よかった、ベルリンじゃなくてよかった。
結構早押しになるかもしれないです。簡単な問題です。いきます。穴埋め問題です。ほにゃららの部分を答えてください。携帯型ゲーム機、
ボタン押そうとしたら
じゃあそうだ、回答のシークエンスは、はい、はい、と手を挙げて、はいはい、僕が指名したら答えしてください、はいはい、競合した場合はじゃんけんにしましょう。はい、もう一度いきます。携帯型ゲーム機、ほにゃららが発売。はい、はい、目崎くん。
ゲームボーイ。
正解。
そうか、いや、はい、そうだ
な。ちくしょう。
ゲームボーイが発売されました。4月21日、今年のですね、先日に平成
30周年みたいなの
もあって、ね、あ、そうです、30周年もあったし、そうですね、平成31年なんで、うん、
30周年みたいな、
30周年ではないのか、
去年か、
あれ、あ、でも元年が1年だから 30年、
30周年みたいなのやってた。
そうです、かつ4月21日に平成最後となる新作ゲームボーイソフト、ドラキュラの城が実は発売されまして、こちらは16年ぶりの新作ということです。あ、まあ、公認の公式の非公認のものなんですけど、あと海外作品では、2017年にデンマークのインディーメーカーが飛ぶ飛ぶガールというソフトも実は発売したという、はい、実はゲームボーイマニアが世界中にいて、それでインディーで作っちゃってるという人も結構いる。
ゲームボーイでも田辺もやってましたよ。
あ、やってた。
でも今こうやって開いて、
開く、
それは違う、
それは
DS
で、ちゃんと上にしか画面ないです。
アドバンスじゃん。
あ、弁当箱みたいなのやってない
の？弁当箱、
一番最初は弁当箱みたいな、
このサイズだったんだよ。
これよりでかい、
スマホよりでかい。なんかもう普通にもうこういうやつで、あの、
じゃあパカパカじゃない、
ドンキーコングやつ、え、違う、え、
でもそれゲームウォッチなのかな、
ゲームボーイ、
いや、開くやつ陶器にあったんじゃない、
ゲームボーイ、あ、
なんか、あ、アドバンスになる、じゃ、アドバンス、え、なんか、なんとかライトみたいな
やつ、ゲームボーイにつけて、なんか、みたいなの
明るくなるみたいな、
なんか結構正方形みたいなやつでしょ。
そうです、でもパ
カパカするやつ、なん
かあったけど、
すごい気になる。あった、あった、あった、
あった、そう、あれか、
うち母親がゲーマーだったから、
母親ゲーマーなんだ、すごい珍しいパターンだね。
だから僕メガネなんですよ。
どういうこと？
親のゲームずっと横で見てたから、
自分がしてたわけじゃない
。珍しいタイプ、
お前が見るって
言
った
けど、親が普通やめろって言うのに、珍しいタイプですね。というわけでゲームボーイが発売ということで、こちら平成版ということ で、目崎くん1ポイント。じゃあ早速第2問に行きます。
はい、
第2問、じゃじゃん。4月1日よりホニャララ法が施行。
ホニャラ、はい、
はい、
エイプリルフール。
不正解。
そんな法はない。
何ただいいです
よ、
どんどん動いてください。ホニャララ法が施行、はい、贅沢品に対して課税していた、はい、
なんだっけ、
大丈夫ですか、答えますか、
なんだっけ、なんだっけ、
田辺さん、
やった、社会で、
社会で、
社会でやったね、
社会でやった、
あ、社会でやったと思います、これ
なんだっけ、
3、
思い出せないです、
ブブー もう一度いきます。贅沢品に対して課税していた物品税を廃止し、
はい、
はい、木村さん、
分かんなかったちょっと間違えてた、消費税かと思っちゃった、なんとか法だもんな。
正解です。
うわー、
すご
い。
問題文全部読みます。贅沢品に対して課税してた物品税を廃止し 3% の一般消費税が導入されました。
あ、
一般ホニャララ
一般消費税平成からだった
ね。平成元年のことです。こちらが
一般消費税、
それまではな、物品税という、
全然違うやつでした、
まあ、そうですね、贅沢品ということなんで結構曖昧な法律だったんですよね
嗜好品とか、
そう、あ、そうです、そうです、まさにそのことで、ちょっと面白い話があったんでここでしておくと、贅沢品に課税していた物品税というものはですね、課税対象の品目をあらかじめリストアップしておく必要があるんですよ。まあもちろんそう分かると思うんですけど、ただ商品が多様化したことによって生活必需品なのか贅沢品なのかの判断自体がすごく困難になっちゃって、そのお金のある人ない人で税率が異なっちゃうということで、物品税そのものはかなり施行がもう困難になってきたんですね当時。そんな中ですね、レコードが一般的にはまあちょっと贅沢品じゃないかといって課税対象であったんですが、例外として教育に配慮した童謡と判定されれば非課税として販売することができた。その中でですね、黒猫のタンゴ、それから泳げたい焼きくん、それからメダカの兄弟のレコードが課税対象か否か議論がすごい行われたらしいんですよ。
だから、
はい、黒猫のタンゴは国税局が同様と判定して OKOK みたいな感じになったんだけど、他の国税局の管内でこれ歌謡曲じゃないっていう風な議論で不統一が結構起こって、かなり議論になっちゃったらしいです。ただ泳げたい焼きくんはこれは同様ですよと判定されて非課税対象になったんです。そしてメダカの兄弟、これが面白くて、 B 面に入っている曲春風の郵便屋さんがこちらは流行歌歌謡曲ではないかと判定されて、 B 面曲の方が演奏時間が長いため課税対象と判断されたという例があるという、これ昔の話だなって今聞いて思ってると思うんですけど、実はですね、今年ちょっと関わってくるんですよ。この話は後にまた何か出るかもしれないんで、
覚えよう、
覚えておいてください。
メモ、
これメモじゃない、はい、
メモしておくべきなんです。
さあ、そんな過酷な平成元年の問題ではないんですけど、
メダカの兄弟、ね、
その後で出てくるとか言っておきながら、今からもうその問題出しますね。
マジで
いいですか、で第3問、うん、じゃじゃん。今年の2019年10月1日より、いよいよ消費税が 10% への引き上げが予定されていますが、一部の生活必需品に対しては据え置きの 8% が適用されます。この制度の名前はホニャララ制度という。
全然知らない、
やば
い、
絶対聞いたら分かると思う、う
ん、
ニュース見てなさすぎる、
なんだっけな。
10%、まあ、基本的には全部 10% にします。ただし、うん、生活
必需品とかは
パンとかお米とか、
メダカの兄弟
メダカの兄弟とか、うん、黒猫のタンゴなどは生活必需品としてみたいな感じですね。だから当時のそれとちょっと似た現象が今実は起こっています。
テイクアウトかじゃないか、
そ
う
そ
う
そ
う、
それです、そうそうそう、まさにそれです、
うん、なんだ。
じゃあ最初の一文字漢字いきますね。K、
はい、
はい、
軽減税率、
正解です。
うわー、すごい、
軽減税率、木村さんが
2ポイント、
メダカの兄弟、
木村さん2回正解して、しかもあれだから4点、
やった、
しかもまだ生まれてない時の話だよ。
そうだから、そう
ボーナスタイムだ、今
平成王だ、
平成王です、
ね、やばい、平成上
のいいな。そう、この軽減税率というのはですね、今言ったようにそのテイクアウトがどうこうとか、うん、外食、その場で食べたら外食として贅沢品扱いなので 10% は適用されるけど、うん、例えばサンドイッチとか持って帰るって言ったら、それは食料として生活必需品だからって言って 8%、 つまり安く買えるということなんですけど、難しい、だ当時の物品税と同じようにちょっとこれややこしくないっていうのね、ややこしいですね、思うし、
コンビニのイートインコーナーどうするんだっていう話がめっちゃ、
あそこ今一番どうしよう問題が一番出てる。
でマック持ち帰りでっつって中で食べる、
うん、中で食べるっていうこともできちゃうし、
うん、できそうですね、
そう 8% で食べてしまうみたいな、うん、実はもうイギリス国内ではこの軽減税率は、だいぶ前から適用されている制度なんですけど、うん、今コウタが言ったような全く同じ現象が起こっているらしくて、サンドイッチここで買う、あ持ち帰りますって言うんだけど、テラス席でバクバクみんなが食べてるみたいのが全然起こっている
、ね、ちょっとでも休んだったら、
そうなんですよ、
ここで食うなってなるんです、
ここで食う
な
そうなってしまうと、かなり難しい実は制度なんですね。お見事、
すご
い、
はい、
やばい、自信が一気になくなってきた
じゃあ平成元年、情報いきますね。
かわいい、
え何クラゲ
クラゲみたいな、
あのポップコーンをクラゲみたいとか言う小学生みたいなコメント急に言い始めた
おっととか好きなの
ちょっと4点あるから余裕が
出てる余裕だ余裕
がラジオじゃ全く伝わらない
いきますね。え中国で天安門事件が発生し民主化運動の弾圧が起こりました。こういう結構トレンドがありますね。解放というかそれまでのちょっと社会主義的 な, な全その世界のトレンドからだんだんそれ民主化って起こる波が別に中国に限らず結構いろんなところで起こってきますね、うん、はい。それから、リクルート事件の責任を取って昭和最後の内閣総理大臣竹下登首相は辞任しました。その後の首相って誰かってちなみに知ってますか。多分知らないと思うんだよね。聞いてもあピンとこない気がする。その後の首相は宇野宗佑さんという方で、
ああでも習ってはいるな、はい、
実は在任期間がわずか69日しかなく日本そう政治史上4番目の短命内閣に終わった
。でもなんだ、
もっと短い方がいるって言うんですね、はい。それから、バラエティ番組、うん、俺たちひょうきん族が放送を終了しました、うんうん。そして、平成元年最後のニュースは、日経平均株価が史上最高値の3万8915円87銭を記録。これ12月29日のだから最後の、値なんですけど、これを見てわかる通りバブルがもう最高潮に達してて、もう日本はウヒャーってなってるやつの一番末期の状態っていうことですね。ああ、もうみんながウハウハ言ってるけど翌年から大変なことになるってことをまだ一番知らない時期なんで、みんな浮かれている時期ということですね以上平成元年でした。はい、次は平成2年です。斉藤光太くん6歳、目崎剛くん3歳の時ですね。
小学校2学年かな、はい、
最初のニュース、年明けから株価が下落、バブル経済が崩壊へ向かっていく。そして綾宮様と紀子様がご成婚されたと、はい、そんないいニュースもありましたね。そんな中第4問、じゃじゃん。この年複数回のリニューアルを加えながらも現在も第一線で活躍している大人なら誰もが知っている飲料ホニャララが発売されました。さあ何でしょう。
複数回のリニューアル、
そうですね、
はい
はい、コータ
キリンビール。
正解、
すごい、は
い、すごい。正確にはキリン一番搾りですね。
6歳だったのに、
確かに
可能性が、いや大人なっていう、
ああ誰も知ってる、そうスーパードライブどっちかみたいな感じで、
ね、
ああ
飲料、
うん、
そっか。
キリン一番搾りは結構リニューアルを何度も加えているので、は
い、すごい。
そうですね、こちらが実は平成2年のことでしたね。はい、そして、各番組が続々始まりました。ドラマでは渡る世間は鬼ばかりが始まり、クイズ番組ではマジカル頭脳パワーが放送。
懐かしい、
マジカル頭脳パワー懐かしいよね、うん、マジカルバナナのあれですね、元ネタのやつですね。
それはちょっと知ってる。
マジカルバナナは知ってますよ、は
い、あ知ってる、
あれの元ネタ。毎週レギュラーで回答者にあの所さんがね、所ジョージさんがいて、毎8割ぐらい優勝するっていう、うん、むちゃくちゃ強いっていう所さんが強すぎるっていうね、面白い。あの坂東エイジさんのモノマネが今でもよくやられてるよね。
確かに
マジカル頭脳パワー見たことない本当に結構やってる人いるんだけどね、はい。それからセガの携帯ゲーム機ゲームギアが発売しました。こちら日本初のカラー液晶を搭載したゲームということですね、はい。それからまだ大丈夫ですかね、いけますね、はい。第5問、じゃじゃん。東京都多摩市に屋内型テーマパークホニャララが開園。最寄り駅は京王多摩センター、そして小田急多摩センターでした。
あれ屋内、
屋内、
ちなみに今もあります。
屋内、
はい、目崎
君。屋内何でした。
屋内型テーマパークです、ね、
ああサンリオピューロランド。
正解、
あれ屋内なんだ、俺もパッと思い浮かんだけど ね, ね、あれ屋内です、
ね、4階建てぐらいで、かつなんか屋上の塔みたいなのもあるんだよね。
多摩センターで思い出しました、
ね、まあここにあるものといったらね、
この間行ったばっかなのに、悔しい、悔しい、この間行ったんですよ。
それはびっくり、
屋内だなと思わなかった。
読売ランドの方しか出
てます。あー渋いです。
何駅通って行ったのそれは。
でも京王多摩センターじゃないですか、ね、最寄り駅はそこ
全然
かバスが出てる、
気づいたらついてて全然
わかんない自覚が あと当時はね、ニコタマにね、あの渋谷からすぐ近くのニコタマにナムコワンダーエッグっていう、あのナムコがやってるギャラクシアンとかいうゲームをそのまんまテーマパークにしたみたいなやつがあって、これもでも2000年ぐらいまではあったのかな、結構あったらしいです。
え、もうないんですか？
あ、ないです。ナムコワンダーエッグは今なくて、今ニコタマの駅って降りるとさ、むちゃくちゃ再開発されてるのわからない、あの映画館とかがあるんだけど、あれが実はワンダーエッグの跡地らしい。
うわー、
俺知らなくて。
思い出の土地だった。
そうなんですよ。
そうなんだ。
そう、あそこは実は元ワンダーエッグの場所ですね。
あ、ショック。はい、
ちなみにこのサンリオピューロランドですね、慢性的な赤字状況から全然脱却できなくてですね、株主からのサンリオのお荷物と指摘を受けていたらしいです、当時は。銀行から施設の売却を持ちかけられたり、その調査会社からショッピングセンターへの転換を提言する声が上がるなど、存続の危機にずっと直面してたんですけど、社長の辻さんがこの声に対して、後に来るべきライブエンターテインメント、まあ、ショービジネスですね、の時代への投資の旨の説得をずっと続けて、目先の利益にとらわれるのではなくて、将来の可能性に全てをかけて施設の運営に努めたと。その運営努力が実は近年の入場者数の増加につながっていって、2009年には108万人を超え、2014年3月には開園以来初の営業黒字を達成しています
。おー、すごい、はい、
エースだ。
でもそうなんですよ、
すげえな。ずっと
だからもうバブル末期に作られて、もうお金入んだろうって思って見越したら全然人が入らなくて、まあいろんなそのハローキティとか、そのちょっと若年層向けに向けて作ったくせに、3歳以下は無料みたいな感じで、すごいマッチしなかったらしいの、そのお金を稼ぐ方式と。それがうまくいかなかったんだけど、近年ようやくそういうライブエンターテインメントとかショービジネスが、まあ見直されてきたっていうので、時代とマッチしてきて、最近はすごく、来場者数が増えているとのことです。はい、まだいけるかな、20分、もうちょい行きますね。はい、この年平成2年、角川書店が東京ウォーカーを創刊しました。それから任天堂から家庭用ゲーム機スーパーファミコンが発売されたのがこの年ですね、平成2年になります。ゲームボーイの次の年なんですね。
うん、
それから、東西ドイツが45年ぶりに昨年の、ベルリンの壁崩壊を受けてちゃんと統一したと。第二次世界大戦後、イギリス、フランス、アメリカ、そしてソビエト連邦ら連合国に分割で占領されていたっていうの、これ我々ね、我が家の最終的解決の時結構勉強したことなので、
あ、はい、確かに、
はい、あの戦争大戦の後に分割占領されたという話ですね。じゃあ一旦この辺で締めようかしらね、次問題に入っちゃうので。というわけで、このこんな感じのやつをガンガンこの先もいきますので、
はい、
次は令和で会いましょう。
そうか、はい、
あ、もう僕たちのこれをこの放送は昭和さ、平成、あ、平成最後の放送なので、というわけで、あ、そうだ、一応あるんですよ。この今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私、塩原と田辺とって言って、最後木村でしたって言って、一番最後全員でレイワ
ー。違う、これ違う、変わるんですね、
はい、レイワーなんで、レイワ
ー初めて聞くやつ。
リニューアルされました。いいですか、いきますよ、
レイワー。
では今週はこの辺で締めたいと思います。お相手は私、塩原と
田辺と
目崎と
斉藤と
木村でした。
レイワー。
塩原俊之のシコメンネオ。この番組は月額980円で全国308劇団1029作品が見放題。感激三昧の提供でお送りしたいなー。